やれるもんならやってみろ。そう、それが世界一周。
はい、オープニングテーマ、薬研芋虫ローリングアタック。こんにちは、旅が仕事のラジオ DJ まさき世界一周です。この番組は世界のなんでやねん、ゆう川崎の提供、200カ国の旅する雑貨やコパカバーナ、世界料理レトルト販売、世界のごちそう博物館の協力でお送りします。そして書籍、旅が仕事、月3万円稼ぎながら旅するためのノウハウ、発売中です。よろしくお願いいたします。はい、始まりました、まさき世界一周の旅ラジオ。今回は海外ツアーアクティビティの予約サイト、旅立つ運営者の三木健二さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、三木さん、今回ウクライナに行かれたというお話を。
はい、はい、ウクライナに行ってまいりました。
はい、はい、いつ頃。
ちょうど1年ほど前なんですけれども、
はいはいはい、
ウクライナに行ってきて、まあ、それもこう手ぶらでこう旅をしていたっていう初心を思い出そうっていうので、こう前日にこう飛行機を取って、まあ、前日っていうかもう当日ですね。
ほぼ
でもそのまま手ぶらでウクライナに弾丸で行こうっていうのをロシア経由で行ってということをしました。
はい、おー、すごいですね。
もともと旅立つっていう、 こう現地のツアーサービスをやっておりまして、
はい、
まあ、それをなぜ始めたかっていうところで、こう海外でこうタイにいてた頃にバンコクからプーケットに移動する途中にこうバスで移動してたんですよね。その時にこうバッグを全部取られるっていう経験をしまして
でこうありがちですね。
そう、ゼロからこう自分で生きないといけないなっていうことでこうガイドをしていたんですよね、プーケットの方 でそれでなんとか生き延びたっていう経験がありまして、こうそれを今世界展開しておりまして300都市で、
はい、
でこうその初心ってこうどんどん、まあ、2年ほどやってたんですけど去年で、こうどんどん忘れていくなっていうので、うん、じゃあもう行ったことないウクライナだっていうことで行きました。
おそうですよね、ウクライナ、リスナーの方はちょっとイメージできないかもしれないですけど、
はい、それウクライナって言いますと、そうですね、何でしょう、まあ、よく言われていることで言いますと、
はい、
まあ、世界で一番美女が多いっていうこと、
ね、ああ言われますね、言われますね、
はい、で、あとそうですね、それ、まあ、ウクライナに行って、まあ、こうウクライナの、まあ、表参道みたいなおしゃれなところに家を1週間借りて、
お、
まあ、家を借りてっていうか、まあ、友人の家があったんですけど、ウクライナ人の、まあ、こう日本語ちょっと話せるっていう人がいまして、 その人にいろいろ案内してもらいました。
はい、キエフですか。
はい、キエフと、あとそうですね、
はい、
空港の近く いくつか、はい、行きました。で、まあ、そちらで何をしたかって言いますと、
はい、
こう普通じゃできないことっていうことをしたいなと思いまして、ま
あ、
ウクライナでその時ちょうど韓国のヒップホップのイベントがあるみたいな、でたまたまそのウクライナ人の子に連れて行ってもらいまして、
はい、
まあ、それで何が起こったかって言いますと、
はい、
こうウクライナってこう東南アジアとかアジア系の人ほぼゼロなんですよね。
いないですね、
全くいなくて、なのに、まあ、こう日本人で行ったっていうので、まあ、こう韓国人じゃないんですけど、
はい、
まあ、こう何ですか、ウクライナヨーロピアンばっかりいる中でこう韓国人っぽい人がいるっていうので、もう超盛り上がって、こう写真撮ってくれ写真撮ってくれっていうことを言われて、
はい、結構でも似てる感じますよね、はい、アジア系というか
いやいや
見えなくもないですよね。
はい、まあ、それでそういうところの、なんでしょうね、ウクライナだからできることっていうので、
はい、
まあ、そういうちょっと、なんでしょう、イベントに行ったり、
はい、
まあ、あとシェフチェンコ大学っていうところで、
はい、まあ、ありますね、
講義してくれとかっていうので、まあ、ウクライナと日本の違い何なんだとかっていうことを話してきたり、
はい、
そういうこと結構しました。
あ結構日本人気ですからね、なんか日本食とかもあったりね、
そうですね、
寿司売ってたりとか、
はい、
すごい安く食べられる、
はい、
でさらにキエフでその海外を体感して、
はい、
ガイドの仕事につなげようと思って。
そうですね、
まあ、
そういうちょっと大学で話すとかっていうのもこれツアーにできるやんとかっていうことを思いまして、
あ、まあ、そうですね、
ツアーにしてみたり、
ね、この感覚いいですよね。やっぱそれ実際体感したから、こうガイドを仕事にできるっていうのも分かるし、
はい、
まあ、それをインターネットを使ってこう、ね、収益を得ることができるっていう発想につながるわけですよ。
そうですね、はい、
すごい、
こう王道な、まあ、ちょっと観光資源でこうスポットっていろいろあるんですけど、そういうとこ見ようっていうところから、ちょっとマイナーなイベント行こうっていうものまで、
は
いろいろ体験してもらえたら、すごい視野がどんどん広がっていくなって。
いや本当にまさにそうですよね、
はい、
一般の人そういうのなかなか気づかないと思うんですけど、
はい、
まあ、僕も2011年、2012年、13年ぐらいかな、まあ、割と連発で行ってたんですけど、
はい、
まあ、東ヨーロッパの 大国ですよね。
はい。
で、まあ僕も行って、まあロシアと接してて、場所としてはまあリスナーの方本当にイメージできないと思うんですよね。ロシアの西ですよね。
はい。
で、ポーランドの、東。
はい。
で、あと、モルドバの北、モルドバの北って言っても分かんないから。ベラルーシの南、今もう東欧諸国山ほどありますから、そのど真ん中の大国という感じですよ。
はい。
で、2014年、ちょうど僕が行った後ぐらいに分裂問題があったんですよね、最近。
はい、
一部の人はロシアになりたいっていう話 で西の人たちはウクライナ人っていう意識があるから、
はい、
そのままウクライナ人にいたいでそのいいっていう話になったんですよ。覚えてますか？
覚えてます。
その時期でしたっけ？
それがちょっと終わった後ですね。
あ、
ちょうど1ヶ月ちょっと後ですね。本当
は
どっちの言葉使うんだとかね。
はいはいはい、はい結構ね、あのキエフの人たちはまあど真ん中だからね、いろんな考えの人いると思うんですけど、
はい、
その辺どうでしたか皆さん。その後であればいろいろその話になると思うんですけど。
はあ、そうでなんか どっちの言葉を中心に使う、うん、どっちの人なんだみたいなことは結構意識して話しましたね。
あ、はい、言葉的にはロシア語と
ウクライナ語
ウクライナ語ですよね。まあ、東の方の人は割とロシア語使ったりもするっていう、
はい
はい、そんな地域で、まあ、僕も行って、まあそのね、ウクライナ人意識が強い人はやっぱり東の方だったんですよね。列車で入っていったんですけど、
はい、
で、まあ、東の方のロシア寄りの人たちはやっぱロシアに戻りたいみたいな人も多いみたいですよね。ロシア語の通用する範囲が、はい、まあ、広いということ で、まあ、キエフ駅行って、まあ、街出たんですけどね、すごい、まあ、やっぱ東ヨーロッパって違いますよね。西も多分行かれてますよね。
そうですね、
西からフライトで入った時もあるんですけど、やっぱり全然雰囲気が、はい、本当に東ヨーロッパ人ってなんか違いますよね。ロシア人っぽくなるっていうか、
うん、
陸路でよく例えばオーストリアからハンガリーとか、はい、ルーマニアの方に抜けていった経験がある人言うんですけど、はい、どんどん人がぶっきらぼうになっていくみたいな。
あ、それはすごいありますね。
ありますよね、
はい、
なんか東のちょっとね、一見冷たそうに見える感じですよ、ね、
うんうんうん、
みんなぶっきらぼうな顔して仕事しているっていうか、
うんうん、
まあすごいそれを感じたんですよ。まあでもやっぱ宿に入って実際話をしていくと割とフレンドリーになるんですよね、
うんうん、
街中歩いてるとすごいなんかみんな冷たい顔してるイメージはすごいありましたね、
うん、心開くまでに結構時間かかるなっていうことは。
あ、
思いますね。
そうですね、イタリア人とかに比べるとね、全然冷たい感じで、イタリア人はもう最初から見るからに明るい感じじゃないですか、スペイン人とかも、
はいはい、
でその本当に対極行く感じですよね。
うん、
でやっぱ気候もどっちかというと寒い方だから、
はい、
なんか割と見た感じは穏やかに見えますよね。でまあ物価も割と安くなかったです。その時どうだろう、ちょっと上がったかな
物価。そう、なんか僕のか結構日本よりちょっと安いぐらいかなとか。
ちょっと安い、まあ、割と結構乱高下ある通貨なんで、
はい、
ウクライナのグリブナっていう通貨で、まあ、安い時期はすごいもう日本の半分とか3分の1ぐらいでした、まあ、ちょっと多分その後上がったと思うんで、うん、若干高く感じたかもしれないですけど、まあね、あとはワレニキっていうあの餃子みたいなの食べました。
はあ、餃子みたいな、なんかいえこれみんなウクライナの人呼んでこう料理とか作ってたんですよね、むしろ日本の。
あ、ウクライナ人にアジアの料理をちょっと作ってあげた。あ、この発想も面白いですね。なんか寿司すごい人気ありますよね。もう
そうですね、寿司屋めっちゃ多かったですね。
多いんですよ。で、まあ、割とね、そう海鮮取れる川とかもあったりするんで、まあ、それで、はい、あの寿司をすごい作ってましたよね。ロシアの方でも結構なんか日本食ブームなのか知らないですけど、
はい、
あのウクライナのキエフメトロに乗ってあの割と遠征してましたけどね、その寿司屋があるところまで。
あ、
すごい、でもソ連っぽいですよね、あのメトロも。乗りました？
乗りましたいや、なんかまだドア閉まったのに動くみたいなことが、
あ、いやいやいや、
びっくりしましたね。
だってドアの閉まり方も思いっきり荒っぽいバーンって閉まりますよね。
動き出し方も全然ゆっくりじゃなくて、もういきなりマックスに行くみたいな。
いきなりマックスにバーンって閉まって、もう挟まれたらね、日本だったらちゃんと挟まったりしたらこう一回もドア戻ってくれるけど、容赦なく締め付けますよね。
はい、結構びっくりしましたね。もうこう地中深くまでしかもこう潜っていくっていうので、
深いですよね、あのメトロもね。すごい味あるんですよね、すごいソ連のままというか、うん、で車両もいまだにソ連の、 あの車両使ってますからね。
うん、
結構モスクワの方とかだったらもう割と先進国っぽいのが導入されてるんですけど、
はい、
未だに車両がソ連なんですよ。
そうでした、防空壕になってたんですよ。
そうですそうです 割とね、国によってはなんかベラルーシとかだったらちょっとね高い階層にあるんですけど、あのベラそのウクライナはかなり深いところまで掘られているっていうね、まあ、ちょっとマニアックな国すぎてあの、はい、イメージできない人も多いかと思いますけどね、はい、そんなウクライナっていう国です。あとはあれですね、首相すごい元首相 の, あのティモシェンコ大統領がめっちゃ美人で、
はい、あ
さっきもあの美人っていうお話ありましたけど、
はい、
モテませんでしたこれ。結構意外と東欧の人ってなんか日本人に対して憧れがあるみたいなんですよね。
あそうですね、それ一番言ってびっくりしたことです。
はいはいはい、
はい、あなんかアジア人だ日本人男性って他の国だったら人気ないのに、
はい、
いやこんなモテるっていうか来るんだって写真撮ってくださいみたいなことを結構言われて、
はいはいはい、なんなんですかね。なんかやっぱ結構イギリスとか西側のヨーロッパの人たちはなんかもうアジア人ってだけでそんな興味ないよみたいな顔をする人多い女性多いんですけど、でも東の人たちは割とウクライナあたりだと日本人って分かるとすごいなんか高く見られますよね。
はい、
ヨーロッパではだから穴場の日本人がモテる国という、うん、
日本人のこと結構リスペクトしてる感じがしますね。
まあ、女性はまあ世界中どこでもモテますからね。アフリカ行ったって太平洋行ったって南米行ったってどこでもモテますけど、男性はもうはっきりしてますからね。西ヨーロッパはもう一部の国、まあ、モテる人もいるかもしれないけどスペインとかイタリアでモテる日本人って一部じゃないですか。
そうでしょうね。
日本人女性はまあ そっちもモテますけど、東ヨーロッパだと話をするとすごいモテるっていう感じですよね。
はい、いやまあ結構チヤホヤされるんで行ってて気持ちいい場所でした。
それ分かりますね、はい、一見見た感じはぶっきらぼうだけど話すと結構チヤホヤされますね、
はい、
それはね、うん、美人でというなかなか嬉しい国なんですけど、はい、ここで、ミキさんにちょっと聞いてみようと思います。まあ、この経験してあの、はい、まあ、世界中のガイドを集めるサイトを今運営されているわけじゃないですか、
はい、
まあ、なかなか一般の人たちはもうミキさんみたいな感覚がないわけですよ。世界ってこうガイドができるなんてことを思いついてウェブサイトで世界中にいる日本人を集めようなんてないわけですよ、
はい、
で今そんな中でこう旅が仕事っていう本を作ってこういろんな人がこう海外に出ながら、はい、旅を仕事につなげるっていうことを今普及しようと思ってるんですよ、
はい、
まあ、何か僕とミキさんで組んでできそうなことないですか。リスナーの方にプラスになるような、
旅が仕事っていうことはこう僕自身こう世界中回ってまあどこでも生きれるようになりたいなっていう思いがすごい強くて、もうそれでいやまあパソコンずっと見てんの海外行ってもなんだなっていうことで始めたんで、こうまあ海外に住んでこう自分でこう旅立ちに登録してまあガイドしてみるっていうだけでも生活してる人いっぱいいるんで、
おじゃそれだけ稼げると、まあ、1ヶ月のまあ物価安い国であればもう全然稼げますからね、はい、
そうですね、うん、物価安くてもまあ高くても稼いでる方だったらまあ数百万稼いでますし、
おそんなに。
でも日本からもうこれで仕事ができるっていうので海外に移住した人も何人かいるぐらいなので、
お、
まあ、そういう人が出てきても面白いなっていう。
それいいですね、やりましょうよ、はい、僕も本当に添乗員経験もあってガイド兼任の現場とかもやってるんですよ。
はい、
なんでもう世界中やろうと思えばどこでもガイドできるんですよ。
そうですね、で
移動しながらもう毎回旅立つでツアー世界中で作りまくって、はい、200カ国で僕がツアーを作っていくってどうですか。
あそれ面白いですね。
お
そういうアイディアってまあなかなかこう湧かないんで、こう旅行代理店の人とかまあみんな頑張ってますけど、
はい、
世界中の現地の人の知恵を使ってどんどん面白い商品というかまあアクティビティ現地ツアー作っていくっていうのはこう一緒にできそうだなっていうことをすごい思いました。
はい、まあ、一般のリスナーの方でもこれね、はい、一つの国に特化すれば全然稼げますからね。もう1ヶ月の家賃ぐらいは稼げるぐらいできるってことなんで、はい、誰でもできるってことなん
です。1ヶ月住んでみて、まあ、3週間住んでみてそれから自分でもガイドしてみてっていうので、もうどんどんこういろんな都市に住んでこう経験できたら面白いなって思います。
はい、
はい、
素晴らしい話あのミキさんからお伺いしましたけど、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まさき世界一周の旅ラジオ、今日の放送はここまでです。いかがだったでしょうか。この後は大江戸ワイドスーパーイブニングです。お楽しみに。まさき世界一周の旅ラジオ、この番組は世界のなんでやねん、ゆう川崎の提供、旅する雑貨屋コパカバーナ、世界料理レトルト販売、世界のごちそう博物館の協力でお送りしました。番組はポッドキャスト、YouTube でも再放送しております。この番組では一緒に旅ブームを起こしたいという旅イベントはテレビラジオディレクター、プロデューサー、スポンサー、そして旅ブームを起こしたい書籍編集者を大募集しております。そして、書籍旅が仕事、月3万円稼ぎながら旅するノウハウは全国書店で発売中です。どうぞよろしくお願いします。お相手はまさき世界一周と
旅立つの三木健二でした。旅とは永遠に続く筋書きのないドラマである。